暮らしの中の言葉、今夜は国立国語研究所名誉書院で方言がご専門の佐藤良一さんに伺います。佐藤さん、
あ、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、
はい、
間もなくお彼岸ですよね。それで彼岸花の方言についてお話ししたいと思います。
はい、
彼岸花という名称は、この花が秋のお彼岸の頃に咲くことによるものですよね。
はい、
マンジュシャゲとも言います。マンジュシャゲというのは赤い花という意味のサンスクリット語に漢字を当てたものです。彼岸花をマンジュ花と言ってる地方もあるんですけれども、
はい、
これはマンジュシャゲを元に作られた呼び名だと思います。かなりの多くの方がご存知じゃないかと思う歌にですね、赤い花ならマンジュシャゲ、オランダ屋敷に雨が降る、濡れて泣いてるジャガタラを張る、
はい、
ご存知でしょうか。
聞いたことあります。
そうですか、まあ、私歌いますけど今日は歌いませんがここに出てくるジャガタラを張るというのがありますけれども、
はい、
彼岸花をジャガタラ花と言っている地方もあります。この歌に由来するものかもしれません。
はい、
彼岸花には非常に多くの方言があるんです。で、一般に方言の種類が多いのはですね、身近にある小動物や草花です。
はい、
全国方言辞典という辞典を使って方言の種類を調査した学生のレポートがあるんですけれども、そのレポートによると方言の種類が最も多いのは小動物であるカタツムリとメダカです。そして彼岸花も上位にランクされています。彼岸花はですね、中国から弥生時代あるいはもっと昔に日本に入ってきたと考えられています。彼岸花の方言は西日本に多くて東北地方は少ないんです。
あ、そうなんですか。
そうらしいです。
はい、
でこれはですね、彼岸花が中国からまず西日本に入って次第に東日本に伝わったためだと考えられています。彼岸花が自生している北限は岩手県南部と秋田県南部だそうです。岩手県の盛岡は北の方ですけども、
はい、
盛岡で彼岸花を植えてみたところ育たなかったという報告もあります。
はい、
で松江幸男さんという方の調査によると、愛媛県には98種類の彼岸花の呼び名があるそうです。
随分多いですね。
多いですね。しかし秋田県はですね、墓場花、ヘビニア、ベコの下の3種類しかありません。
はい、
ベコの下というのは牛の下という意味です。岩手県には仏花、火炎花、頂上花の3種類しかないそうです。
はい、
火炎っていうのは多分ですね、火の炎というのが語源だと思います。
はい、
火炎。頂上というのは想像上の動物ですね、酒が好きで髪の毛も顔も赤い、はい、動物の頂上が語源ではないかと思います。
花の色から来てるんでしょうか。
そうです。
はい、
火炎も頂上もですね。で全国の彼岸花の呼び名を特徴別に分類するとですね、一番多いのはですね、お寺、墓場、お葬式、仏教などに関係のあるものです。でこれは多分ですね、彼岸花がお墓のそばに咲いていることが多いことによるものだと思います。例えばですね、葬式花、仏花、
はい、
死人花、死人ってのは死んでいる人という意味です。死に花、死んだもん草、地獄花、
あら、
数珠花、幽霊花、
あら、
寺花、お寺ですね、寺花、はい、墓場花、ジャンボ花。
ジャンボ
というのは墓場を意味する方言です。
あ、はい、
お盆花、お釈迦花、お釈迦様、
はい、
極楽花、灯籠花、お寺の灯籠、線香花、入道草。入道ってお坊さんのことですよね。まあ、こんな言葉があります。で次に多いのはですね、動物の名前をつけたものです。特に狐に関係のある呼び名が最も多いですね。
はい、
狐花、狐の尻ぬぐい、狐のかんざし、狐のタバコ、狐の松明、
はい、
狐のカミソリ、まだまだあります。狐のタンポポ、 狐のろうそく、狐の提灯、狐の嫁さんですね、などなどです。
はい、
彼岸花にですね、狐に関係のある呼び名が多いのは、この花の赤い色をですね、狐火に例えたことによると言われています。
ほう。
狐火っていうのは夜墓場などで見られる怪しい光のことです。輪が燃えることによる自然現象だと考えられています。
はい、
で幽霊花とかお化け花という名称もありますけども、多分この狐火を指した名称だろうと思います。
はい、
狐の嫁入りという言葉があります。この狐の嫁入りというのはですね、狐火が並んで見える現象を狐が嫁入りする提灯に見立てた現象です。はい、でそのために彼岸花を提灯花、花提灯、提灯カンカン、お提灯ボンボコラと呼んでいるところもあります。その他いろいろな動物の絵があります。例えばヘビユリ、ヘビの鼻、ヘビの舌、
はい、
ヘビの舌曲がり、口縄の舌曲がり、口縄というのはヘビのことです。
はい、
口縄の嫁子、お嫁さん、雨降らしというのは巻貝のことです。雨降り花、牛追い、牛のニンニク、円光花、円光というのはお猿さん、猿のことです。
はい、
猫花、猫騙しの花、カラスの枕、カラスの尻拭い、スズメ花、シラミ花、インノクソ花、インノクソというのは、インノクソというのは犬のクソという意味です。
あら、
馬のベロ、馬チャゴチャゴなどあります。
ずいぶんいろんな動物が出てきますね。
なぜなんでしょうね。ヒガンバナは球根に毒があるんですね。で皮膚病の薬としても使われます、
はい、
使われていたんですね。そのために薬とか毒とか病気についての呼び名もたくさんあります。例えば毒バナ、毒まんじゅう、これまんじゅうってのはまんじゅう鮭から来てると思いますね、はい、毒まんじゅう、毒消し、薬病バナ、疫病バナ、しびれ草、毒でしびれるんでしょうね。舌曲がり、毒で舌が曲がっちゃうんじゃないでしょうか。かぶれ花、皮膚がかぶれる、
はい、
かぶれのかっぽん、鼻かぶれ、やけど花、頭痛いっていう名称もあるんだそうですね。頭痛い、頭走りとも言うところがあるそうです。この頭走りの走りっていうのは中国地方で痛む、痛いという意味です。
頭痛ということでしょうか。
そうです。
はい、
まあ、毒で頭が痛むでしょうかね、一夜コロリというのがあります。一夜でコロリと死んでしまうという意味でしょうね。一夜コロリ、一夜ニョロリというのもあります。
はい、
手腫れ草、手が腫れる、親殺し、親死ね子死ねという物騒な名称もあるんですね。親も子も死んでしまえ、親死ね子死ね、風邪ひき花、鼻水花などなどです。
はい、
はっかけ花とか、はっかけばあさん、はこぼれのような歯が欠けるという呼び名もあります。
はい、
これもですね、毒に当たって歯が欠けるという意味かもしれません。面白いのはですね、忘れ草、
はい、
道忘れ花のようにですね、物忘れに関する呼び名も多いんですね。でこれももしかするとこの花の毒に当たって記憶がなくなるという意味かもしれません。
はい、
道迷い草、道に迷ってしまう、道迷い草という名称もあります。
はい、
さらにですね、この花の艶やかな色、妖艶な色に着目した名称がありまして、例えばオイラン花、女郎花、
はい、
おしろい花、かんざし花、嫁のかんざし、偉人花などという名称があります。偉人というのは外国人のことですけども、
はい、
昔の外国人が派手な服装をしていたためなのか、あるいは先に申し上げたジャガタラバラとの関係もあるのかもしれません。
はい、
その他、キチキチ坊主、キチキチ帽子、チンチロリン、チンチンドン、ベチベチ花、ちゃんちゃん敬老みたいな擬音語ですね、擬態語と思われるものも多いんです。ちゃんちゃん敬老ってのは面白いんですけども、もしかすると お父さん帰ろうという意味がこもっているのかもしれません。不思議なことにですね、江戸時代以前には彼岸花を読んだ若い俳句はないんです。で、万葉集はいろんな草花が読まれているんですけども、彼岸花を歌った歌はありません、
うん、
で、これはですね、万字鮭が縁起の悪い花としてタブーになっていたからではないとも言われています。彼岸花を読んだ、まあ、現代の俳句ですけれども、彼岸花意味ては見れど美しくという句があります。意味というのは意味言葉の意味で、タブーとして避けるという意味です、はい、つまり彼岸花は忌まわしい花と言われているけれども、しかし美しいなという意味ですね、
はい、
で、彼岸花を読んだ和歌もいろいろあるんですけども、すべて明治以降の作品です。彼岸花の方言を一生かかって集めた山口孝俊さんという歌人、歌うみの方がいらっしゃって、その人の歌集にですね、彼岸花異名を集めて千を超ゆ、
はい、
理解し果てず我は初べしという歌があります。私は千種類以上の彼岸花の異名方言を集めたけれども、その大部分は呼び名の由来ができないまま終わってしまいそうだという意味の歌ですね、つまり彼岸花の方言は語源がわからないものがたくさんあるんです。
はい、
まあ、これからの研究課題ですね。
でもあまりイメージの良くないどうも方言も多いようで、彼岸花にもちょっと気の毒だなと。
そうなんですね、ちょっと物騒な言葉もありましたね。
はい、
はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
暮らしの中の言葉、今夜は国立国語研究所名誉書院で方言がご専門の佐藤良一さんに伺いました。